東京ベイサイドラディオステーション Radio365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。寒くなると温かいものが飲みたくなりますよね。ホットコーヒー、マシュマロ入りのココア、クラムチャウダーなんかもいいですかね。でも店長は腐っても日本人、やっぱりおしるこが飲みたいです。はい、というわけで皆さんこんにちは。お久しぶりですかね。秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。おしるこの話、先日ちょうど飲みましてですね、今年一発目じゃないのか、久しぶりのおしるこってことになるんですかね。1月とか飲んでたから、あのもなかの中にあんこの粉が入ってて、それをお湯で溶かすってやつだったんですけど、意外と美味しくて、私もなかの皮結構苦手なんですけど、おしるこに入れると美味しかったです。しっとりして、皆さんもぜひ買って試してみてください。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第39回目放送、ホットコーヒーはグランデで始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。こっちゃんズシネマ、このコーナーでは海外映画好きなこっちゃんが厳選した作品を紹介するとともに、映画の中で使われている面白いフレーズなどをご紹介します。今回ご紹介する映画はマーリー&ミーです。はい、マーリー&ミー紹介したいんですけれども、その前にですね、早見千鶴さんからこのコーナーに お便りメッセージいただきましたので読みたいと思います。早見千鶴さん、ありがとうございます。アシュトンカッチャーといえばバタフライエフェクトという映画が好きです。はい、アシュトンカッチャー、前回紹介した映画に出てくる役者さんですけれども、バタフライエフェクト、まあ、これそのままバタフライ効果のことをやってる映画ですよね。あの自分が起こした本当に小さな行動が、あの巡り巡って他の大きな事例につながる、そのものすごく大きくなってしまった事柄に携わっていたのが、まあ、原因が自分の起こしたほんのちっちゃいことだったっていう、その話ですよね。で、2005年に日本で公開してたみたいなんですけど、私全然これ CM を見た覚えないなと思って、ただバタフライエフェクトっていう映画があるのは知ってたんですけど、なんでだろうと思ったら、多分ニュージーランドに留学してた時なのかな、日本でちょうど公開してたのが。全然そのね、CM 見た覚えないんですよだからね、あのこれから見たいと思います。はい、というわけで、あのマーリー&ミーの話に行きたいと思うんですけれども、日本でのタイトルはマーリー世界一おバカな犬が教えてくれたこと、全然違うんですよねタイトルで。とある夫婦、オーウェン・ウィルソン演じるジョンとジェニファー・アニストン演じるジェーンは、子育ての練習にと安売りパピーを育てることになります。そして大問題なのがこのマーリー、蝶がつくほどのおバカちゃんで、おさがわがせっこなこと、政権になっても飼い主の言うことは聞きません。こんなマーリーですが、ジョンとジェーン、そして、2人の子供ですね、3人後に生まれるんですけれども、彼らにも大切にされ一生を過ごします。決して賢いと言える犬ではありません、まあ、そこがね、一般的なペットを飼う人たちの悩みでもあり、共感ポイントじゃないかなと思っておりますし、私も実際犬飼ってて、こうなんていうのかな、嫌味じゃない あるよねそういう苦労って思えるようなワンちゃん映画です。でこの作品はもともと主人公ジョン・グローガンのエッセイを元にしたアメリカ映画であり、マーリーの成長を表現するために22匹のラブラドゥードルが演技に携わっています。でラブラドゥードルはイギリス系アメリカ系に分かれていて、イギリス系はずんぐりした体型、アメリカ系はスラッと背が高くて筋肉質なところが目印です。マーリーはアメリカタイプのものが使われたそうなんですけれども、ぜひあのラブラドゥードルこれから飼いたい人、ずんぐりしてる可愛い子ちゃんがいいのか筋肉質なかっこいい方がいいのかっていうので、このイギリス系かアメリカ系かっていうのを選んでみてもいいんじゃないでしょうか。で、今回はこのマーリン&ミーから厳選したフレーズを紹介します。というわけで、ナンバーワン、 This one you are so sweet, you are like little crayons puppy、 はい、 This one ということで、この子が You are so sweet、 このスイート、あなたとっても甘いわねじゃないですよ、あなたとっても可愛いわね、 You are like a little clearance puppy、 クリアランスということで、まあ、セールですね。でセール子犬ちゃん、セールワンコちゃんね、あなたというフレーズです。まあ、これが使われたのはジョンとジェーンが犬を飼うためにトレーナーのワンちゃんのトレーナーの家に行った時にマーリーと対面した場面で使われたセンテンスです。でトレーナーの方、マーリーがもうバカになるのを分かっていたかのように、そのワンちゃんは安くしとくよって言うんですよね。さすがトレーナーさんだなって感じなんですけれども、この後スウィートという単語、私もよく使うんですが、あのスウィートっていうと甘いって言っちゃいたいんですけれども、いいねとかでもうそれもう超いい、私賛成みたいな感じの時に結構私自身は使えますね。で女の子だしね、ちょっと可愛い単語使いたいじゃないですかそういう時にぜひいかがでしょうか。はい、次いきますね。これは子供を出産して子育てで疲れてしまったジェーンがマーリーに怒りをぶつけてしまって、ジョーにですね、マーリーを捨ててきてとまで言っちゃったんですね。でその後夜、自分の過ちを顧みてジョーに謝る場面で使われているフレーズです。 Where's Marley? This is his permanent home, John. Marley not going anywhere. Where's Marley? マーリーはどこにいるの？This is his permanent home. パーマネント。日本では、どこだろうね。どこで聞けますか？パーマネント。美容室。そうですね。美容室でパーマネント。パーマ。で聞くと思うんですけれども、これは本来の意味は、髪の毛のパーマっていうよりは、永久とか変化せず永続するという意味です。ね、でも髪の毛のパーマ永続しないですけどね、すぐ取れちゃうけどいいんですけど、そこは、まあ、ここがマーリーの永遠の家よ、もう絶対ここがマーリーの家なのよとジョン。マーリー is going anywhere、 マーリーはどこにも行かせない、手放さないわっていうことです。いいフレーズですねで最後なんですけれども、これはねマーリー、まあ、犬の映画ですから死はつきものですよ。マーリーは胃がひっくり返る症状、胃捻転というものが2回出てしまって、2回目はまあ高齢でもあり手術はできますが、どちらにしてもマーリーを苦しめてしまうということで、ジョンはですねマーリーの安楽死を選択します。でそのマーリーが死にゆく前にジョンがマーリーにかけた言葉です。すごく長いんですけれども、今回その中でも一番いいかなって思うところピックアップさせていただきました。That was the world's worst dog. Don't believe it. Don't believe it even for a minute. Because you know we couldn't find a better dog. You know what made you such a great dog. Is you loved us every day, no matter what. ちょっとこれでも長いんですけど、 That was the world's worst dog. 世界一バカなおバカな犬だって。まあ、ここがタイトルにもかかってくるんですけれども、 Don't believe it、 そんなの信じないでいいよと、 Don't believe it even for a minute、 もう絶対そんなの信じなくていいから、あれは嘘だから。で Because なんでかって言ったら、 You know we couldn't find a better dog、 まあどこを探しても、世界中どこを探してもお前ほどのいいワンちゃんは見つけられないんだよと、 You know お前は知ってるはずだ、 What made you such a great dog、 本当にお前は素晴らしい犬だったんだよ。 Is you loved us every day、君は僕たちのことを毎日愛してくれた。 No matter what、 もう無償でね、無償で愛してくれたんだよっていう意味になりますが、あの犬を飼ってる上でね、本当にこのフレーズは最後に私もワンちゃんに言ってあげたいですね。最後絶対泣いちゃうんですけど、泣くのが嫌な方は、このお涙頂戴感が嫌な方は、本当にマーリーが元気な時だけ見てもらうと、本当なんだろうな、ラブコメでもあるし、そこにこの楽しいワンちゃんが加わってはちゃめちゃな行動を起こしているので、そこだけ見てもらえてもいいかなと思いますね。うん、いかがだったでしょうか。ワンちゃん映画、嫌味のないワンちゃん映画お探しの方、ぜひマーリー&ミー見てください。以上、こっちゃんずシネバのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ36を始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ36トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルは光る海、蛍のルンバ第3話です。やがて東の方から空の色が明るくなり始めました。川口さんとルンバ、そしてたくさんの蛍たちは空の向こうからやってくる朝日の光に気づきました。
おっと、そろそろ行かなければ。
川口さんはとっさに腕時計を見ました。時刻は5時15分。川口さんの出勤時間も近づいています。
帰っちゃうの？もっと一緒にいたいよ。
寂しいな。
川口さんの言葉を聞いて、ホタルたちはしょんぼりしながら口々にささやきました。お尻の光はおぼろになり、触覚はうなだれています。
ごめんな、
みんなと会えて本当に嬉しかったよ。楽しい時間をどうもありがとう。川口さんはぐるりと周りを見渡しながらみんなへ向かって言いました。そして一匹一匹のホタルたちと握手を交わしました。天候で離れ離れになった友達と別れた日の遠い記憶が川口さんの心にふっとよみがえりました。
そろそろ行きましょう、朝がやってきますから。
空を見上げながら静かにルンバが言いました。川口さんはゆっくりうなずくと、ルンバの背中にまたがりました。ブーンと大きく羽の音が聞こえると、ふわりと宙に舞い上がりました。
みんな、じゃあな、元気でな。
川口さんはホタルたちに手を振りました。ホタルたちも前足を一生懸命に振りながら川口さんの後ろ姿を見送りました。
またね、また会おうね、元気でね。
ルンバと川口さんは少しずつ顔を出し始めている朝日を浴びながら飛び続けました。
ねえルンバ、君たちの世界は本当にとっても素敵な世界なんだね。暖かくて綺麗で優しくて。
川口さんは懐かしそうに言いました。
ありがとうございます。
ルンバは照れたように触覚を右左に揺らしながら答えました。それに君が言ったありのままの幸せというものがどういうものか少し分かった気がするよ。君たちの世界には求める以上にすでに満たされているものがあるんだね。川口さんはルンバの背中へそっと頬をくっつけました。トクントクンと動く鼓動に乗って温かさが伝わってきます。
そうです、でもそれはきっと私たちの世界だけの幸せじゃないと思いますよ。
ということは私たち人間の世界も同じってことかい？
目前に迫る都会の街並みを見据えながら、
ええ、その通りです。普段は気づかないだけで、遠い昔からありのままの幸せはありますよ。それも案外すぐそばに、
とルンバは優しく答えました。その瞬間、朝の日の光がさんさんと輝き出しました。空も雲も街も人もルンバも川口さんも、すべてがキラキラとした光に包まれています。しばらく飛び続けると、ようやく会社近くの川原へたどり着きました。昨日の夜、川口さんがルンバを逃がしてあげた場所です。ルンバは天空を一周ぐるりと回ると、ゆっくり地上へ降り立ちました。
お待たせしました、着きましたよ。
心地いい空のために思わずうたた寝をしてしまった川口さんは、ルンバの声で目を覚ましました。
おやおや、あまりの気持ちよさにすっかりうとうとしてしまったよ、
と照れたように髪の毛をさすると、川口さんはホタルの背中から降りました。とびきり素敵な夜を本当にどうもありがとう。川口さんは右手を差し出しながら言いました。
こちらこそ、忘れられない夜をどうもありがとうございました。
ルンバは左の前足を差し出しました。そして二人はぎゅっと握手を交わしました。悲しみを振り切るかのように、ルンバは小さく微笑み言いました。
では最後にもう一度だけ、ほんの少しだけ目をつぶっていただけますか？
川口さんにはその言葉の意味がもう分かっていました。言われた通り、ゆっくりと目を閉じます。ほんの少しの時間が経っています。川原を流れる水の音だけが聞こえます。しばらくしてから、川口さんはそっと目を開けました。そこにはいつもの町の風景と川原の風景と、等身大に戻った自分がいました。草花や道を歩く虫たちはいつも通り小さく、だけどいつも以上に愛らしく見えます。戻ったんだな、自分に、そうつぶやきながら、川口さんは両手で両方を包み込みました。その瞬間、空の真上から、
さようなら、さようなら、さようなら、
とささやき声が聞こえました。川口さんが見上げると、一匹のホタルが飛んでいます。川口さんの頭上を一周ぐるりと回った後、ホタルは青空の果てへ飛んでいきました。ありがとう、さようなら。消えていくルンバを見送りながら、川口さんは小さくつぶやきました。朝の9時になりました。不思議新聞社も出社時刻を迎え、次々と人々が事務所へ入ってきます。川口さんの姿もそこにありました。少し眠たげな顔をしています。
川口さん、おはようございます。
隣の机に座っている後輩の人が声をかけてきました。
おはよう。
昨日のホタルはどうされました？
後輩の人に言われ、一瞬どう答えようかと考えた後、川口さんは笑顔でこう言いました。
ちゃんと元いたところへ帰っていったよ、ありのままの場所にね。
そして自分の机に向き合うと、引き出しから一冊のノートを取り出しました。川口さんが言うところの記事にするためのネタ帳です。虫には虫の居場所があり、世界がある。そのどれもが不思議で不可解だと思いがちだけど、本当はとてもシンプルで分かりやすいものなんだな。みんなありのままの幸せを紡ぎながら、一日一日を生きてるだけなんだ。川口さんはほんの少しの間目をつぶり、そう考えていました。ルンバや仲間のホタルたちと過ごした時間がよみがえります。そして、
よし、書くぞ
と気合を入れて腕まくりをした後、川口さんはペンを握りしめました。窓の向こうには、今日もセミしぐれが鳴り続いています。
はい、いかがだったでしょうか。光る海、蛍のルンバ第3話、第3話で、こちらのお話は終了となります。これ3回読んできてですね、皆さんどんな世界に連れてってもらいたいですか。例えば川口さんは蛍だったんですけど、誰にこうちっちゃい虫だったり動物だったり何かしらにこう世界を見せてあげるよって言われたら何がいいのかなと思って、私やっぱりワンちゃん好きなんで、あのマリー&ミーじゃないですけど原点である狼の世界とか連れてってもらいたいですね。ちょっと危険かもしれないんですけど、皆さんはいかがだったでしょうか。以上ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。こっちゃんズシネマではマーリー&ミー、ストーリーテラーでは光る海、蛍のルンバ第3話をお送りいたしました。いかがだったでしょうか。で、なんだろう、動物三昧、虫と犬だとちょっと違うのかなかもしれないですけども、ちっちゃい、生き物三昧な、第39回目になったんじゃないかなと思うんですが、ちっちゃい、今日ゆりかもめに乗って移動してたら小学校の子たちが修学旅行か何かで来てたのかな、なんか女の子がね、最近の子ませてるのかな、マルキュー行きたい、マルキューって言ってたんですよ。私小学校の時マルキュー行きたいとか言わなかった、どうしようと思いながらちょっとねその子たちのこと気になったんですけど、まあね、分かりましたよ。ついていくとちょっと犯罪チックになっちゃうしね皆さんはどんな小学生時代を送ったんでしょうか。そこも気になりますけれども、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターもですねやってますので、ぜひフォローしてみてください。それではこっちゃんと阿部さん第39回目放送、ホットコーヒーはグランデで、これにて終了です。ここまでのお相手は、小6の時はなんか野生児的だったかな、なこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.